どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、ありふれた職業で世界最強の2期の10話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね、ノイントを撃破した、というところで、はじめがですね、ノイントと戦って、まあ、無事に撃破するっていうことに成功していたわけなんですが、まあ、こう、はじめの作った武器っていうものがですね、まあ、次々に破壊されていくっていうところで、まあ、結構戦いそのものがね、見ていてヒヤヒヤしたところですね。まあ、それと、ノイントの魔力が減らないっていうことに、まあ、はじめが疑問を感じていたわけなんですが、まあ、それは前回のところで、はじめの妨害をしていた、まあ、教会語、まあ、教会の方から聞こえてくる歌が影響していたりするのかなっていう気がしましたね。また、はじめがですね、弾丸をワープさせたりして、まあ、こう、ワープさせたりする道具か、ワープさせたりする道具を使って、まあ、ノイントの体験をね、破壊したりしていたわけなんですが、まあ、こう、本当に体験に日々が入っている箇所を的確に、こう、打って破壊したっていうところですね。まあ、そういうところでね、こう、ひび割れをね、的確に狙うっていうところがすごいなぁと感じたところでは、ありますね。まあ、にしてもね、はじめもノイントを倒すのに、まあ、全力を注いでいる感じがあったんですが、まあ、神の使徒である、まあ、ノイントでこれくらい強いのであれば、まあ、神は一体どれだけ強いんだっていう風にね、思ってしまったところではありましたね。まあ、そういうところで、まず一つ目の感想である、ノイントを撃破したというところ終わっておきます。でですね、次。二つ目の感想に入っていくんですが、教会が吹き飛んでというところで、先生が、まあ、理想だけではダメだっていうことで、まあ、ティオに協力を申し出ていたわけなんですが、まあ、その結果ね、教会本部を吹き飛ばしてしまったっていうところにはね、さすがにびっくりしてしまったところではありますね。まあ、しかもね、大爆発が起こっていたわけなんですが、そんな大爆発によって教会本部が吹き飛ばされたっていう時に、まあ、はじめがその様子をですね、遠くから見て、ウソンっていう風に言っているところはですね、思わず笑ってしまったなぁというところではありましたね。そう。まあ、そういうね、はじめのリアクションが面白かったなぁっていう話と、まあ、そんな大爆発のからくりっていうところで、まあ、先生がですね、自分のスキルを活かして、メタンガスを生成して、まあ、ティオのブレスの威力を上げようとしただけだったっていうところですね。まあ、そういうところで、先生のサポートが強すぎて、まあ、こう、目が点になってしまったなぁというところではありますね。まあ、にしてもね、教会を吹き飛ばした跡地から、まあ、新たな信頼魔法であるコンパク魔法ですね、まあ、コンパク魔法を手に入れることができたっていうところはですね、まあ、本当にラッキーな感じではありましたね、まあ、なんかねすごいこう試練らしい試練もなかったわけなんですが、まあ、そういうところも含めてね安心というかほっとしたところでした、まあ、そういうところで二つ目の感想である、教会が吹き飛んで、というところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくわけなんですが、王宮内の黒幕、というところで、まあ、王都の大結界が破られた、っていうことで、まあ、皇輝たちが騎士団と一緒に、まあ、一箇所に集められていたわけなんですが、まあ、異世界組全員が、そこにいた騎士に斬られてしまうっていうところがですね、予想外だったところではありますね。まあ、しかも、黒幕がですね、クラスメイトのエリだったっていうところにはね、さすがに 驚かされたわけなんですが、まあ、一体どうやってね、騎士団の人たちを操っていたりするのかっていうところで、まあ、すごく気になっているところではありますね。まあ、それと、騎士団の人たちがですね、まあ、おかしいことにですね、まあ、こう、しずくと優香の二人が気づいていて、まあ、ちょっと警戒しようっていう話になっていたわけなんですが、まあ、そんな二人も不意をつかれてやられてしまっているっていうところはですね、さすがに何とも言えない感じでした。まあ、とはいえ、エリがですね、どうしてクラスメイトたちに、まあ、攻撃をしたのかっていうところとか、まあ、こう、このタイミングでこの動きっていうところで、まあ、魔人族と繋がっていたりするのかなっていう話とか、まあ、その辺の、こう、詳しい事情ですね。まあ、そういうところが結構気になるところでは、ありましたね。まあ、そういうところで、とりあえずね、こう、エリの本心というか、思いというかね、まあ、そういうところを聞いてみたいな、という感じでした。まあ、そういうところで、三つ目の感想である、王宮内の黒幕、というところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、まあ、今回ははじめがですね、ノイントを倒して、まあ、ティオと先生もですね、一緒に新たな寝台魔法を手に入れていたわけなんですが、まあ、コンパク魔法っていうものの使い道ですね、まあ、どういう風に使えるのかっていうところが気になるところですね。また、雫たちが、エリの裏切りによって取り押さえられていたわけなんですが、まあ、王宮内部に戻ってきているリリアーナとカオリがですね、どのタイミングで登場するのか気になるところではありますね。まあ、それと、エリがですね、どんな理由でクラスメイトたちを裏切ったのか、まあ、そのあたりの理由についても次回あたりで説明があってほしいところですね。まあ、とりあえず次回の話では王宮内部での異変っていうものがどんな方向に動いていくのか今から楽しみにしていようと思いますというところで、今回のありふれた職業で世界最強の2期の10話の感想ですね、こちら終わっておきます。でですね、今までにも1話から9話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら、それぞれね、過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と、今日は他にも2本更新しておりまして、86の23話の感想と、そのビスクドールは恋をするの11話の感想ですね。この2本更新してますんで、よかったらこちらの2本も合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、怪人開発部のクロイツさんの10話の感想と、スローループの第11話の感想、そしてですね、ワッチャプリマジの第23話の感想と、ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンの11話の感想ですね。この4本更新しますんで、よかったら明日もラジオの方聞きに来てくださいというところで、本日2本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。